はい、インタビューコーナーです。今回のお客様は武田重則さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
まず武田さんのプロフィールをご紹介させていただきます。1944年5月7日に愛媛県北条市にお生まれになりました。広島大学を卒業後、大阪で23年間生物の教鞭を取られました。昨年の3月から平取町二豚に引っ越しされ、よもぎ針灸院を開業されております。それでは武田さんにですね、大阪とこの二豚の自然環境の違いなど感じられることありましたらちょっと教えてください。
やっぱりこちらは寒いですね。大阪の方は植物もそのままほっとけば緑、年中緑の照葉樹という木が生い茂るんですけれども、この辺りは全部落葉樹ですね。自然のままでいくと、それが今特にモミジが綺麗ですね。今年はモミジが綺麗で非常に感動しております。そういう自然の違いがあります。それからこちらではもう身近に川とか山とかがあって自然に触れることができるんですけども、私の住んでる大阪市はもう街の中でこういう自然に触れようと思えば2時間ぐらい車で走らないといけないというところに住んでおりましたので、非常に喜んでおります。
なるほど。まあ、今年などはなんか大阪、名古屋あたりはとても暑くてですね、大変だったと。なんかハワイよりも気温が高かったと。で、それに比べて北海道は、真夏日がもう全くなかったと。そういうような、まあ、報道もされてたんですが、武田さんどうですか？大阪で過ごさずに、まあ、北海道で肌寒い夏を過ごされたんですけども。
夏は、非常にこちらがいいですね。大阪では、クーラーを一晩でつけて、ないと寝られないという状態で、まあ、ちっちゃな家だったんですけども大変でした。こちらではそういう心配全然なくて、非常に爽やかでいいです。
なるほど。クーラーなしでも過ごせるというのはいいですでしたね。
そうですね。
はい、それでは次の質問なんですが、二豚にこの移住されたきっかけっていうのはどういうことだったんでしょうか？その辺をちょっと教えてください。
大阪で、外国に木を植えるという緑化のボランティアの仕事をちょっと友達とやってたんです。で、その中で北海道で木を植えようという話が持ち上がりまして、それはまあ歴史的に見ると外国で今日本が木をたくさん切ってますけども、100年前に北海道で木をたくさん切ってしまったということをいろいろ調べたりなんかしているうちに、やっぱり外国で植えるのも大事だけども北海道で木をしっかり植えて自然の回復をしないといけないということで始めました。そういう植樹の運動をやり始めたのが7年前なんですけれども、
はい、
その中で毎年有志を募って、はい、二豚にに来ていました。で、アイヌの文化に触れたり、それから以前の昔ながらの自然原生林に触れたりすることを毎年繰り返していたんですけども、その中で、やっぱり夏だけ来るんではなくて春も来てみたいな、秋も来てみたいなという気持ちが募ってきまして、で、結局1年間通して住んでみたいなということになってこちらへ引っ越すことになりました。
なるほど。そうしますと、その国内でのその植樹ということなんですが、まあ、木を植えるということだと思うんですが、それは具体的にどういう活動なのかちょっと教えていただけますか？
ナショナルトラストという運動、イギリスで起こった運動なんですけれども、有志がお金を出し合って、今はもう山は全部個人の山を買い取ると。買い取って、団体のものにして、で、その山を、自分たちの思うような方向に木を植えていったり、自然回復をしていったりしようという、そういうナショナルトラストという運動があるんですけども、
はい、
それを始めました。
なるほど。
今7年目ですけども、全国で約500人ぐらいの協力者がいて、ほぼ1000万円ぐらいのお金が集まっております。
なるほど。
すでに 3.4 ヘクタールの土地を買っております。山を買っております。そこに水なら、カラマツを切って水ならの木を植えるということをやっております。で、これからまたお金がまだたくさん集まっておりますので、 もっと買って広げていこうと。で、そういうところに、自然の山を作って、昔ながらのアイヌの人たちが森と共生して、そこからいろいろ恵みを受けて暮らしていた、そういう林を作ろうと。ただ単に自然をそのまま残すということではなくて、アイヌ文化との関わりの中で、そういう共生する森を作っていこうと。そういうことをやっております。
はい。そうしますと、こう、ミズナラを植えるということは、まあ、どんぐりができるわけですけれども、そうですよね。どんぐりが。
そうですね。はい。
そうすると、クマやその他、リスなどの、食料を、まあ、供給すると。そういう役目もあると思うんですが、その辺はどのようにお考えでしょう、武田さんは。
すでに買ってる土地は、クマガトの通り道、鹿の、通り道になっておりまして、まあ私は熊は見てないんですけども、鹿はもうついても見れるんですけれども、どんぐりをそういうふうに食べてもらえるようになればいいなと思っております。実は去年、秋にどんぐりを200個ばかり拾ってきまして、
はい、
庭に植えて、で、芽生えがたくできて、今1人前に葉っぱ3枚ぐらいが紅葉してます。
そうですで。
そういうのも、これからどんぐりをどんどん植えていったりもしたいと思っております。
なるほど。まあ、熊やリスは喜んでると思うんですけども。まあ、ちょっと先ほどですね、そのナショナルトラストの、まあ、運動をされていると。そういうことなんですけど、具体的なその団体名と、もしくはその、基金の、なんていうんでしょうか、振り込み先などを教えていただきましたら、まあ、聞いてる方で、寄付いただけるかもしれませんので、ちょっと紹介いただけますか。
振り込み、名前はナショナルトラストチコロナイという名前です。で、この8月に、NPO 法人に登録申請しまして、
はい、
で、もうすぐ、10月、もうすぐそれが認可になる予定です。
はい、
で、振込先はですね、二部谷で、まあ、住所で言えば二部谷、それから、武田茂之か、一緒にやっております、これ実は、海沢忠さんという方が最初に本に書かれた、ナショナルトラストをやったらどうかという本に書かれたことがきっかけで始めたんですけども、その息子さんである海沢浩一さんが、理事長という形で NPO 法人を作っております。そちらの方に連絡していただければ、詳しいパンフレットとかをお送りします。
はい、わかりました。海沢浩一さん宛にお問い合わせくださいということですね。
はい。
はい、次なんですけども、まあ、武田さんは生物の、まあ、教師ということで、まあ、植物にも特に興味をお持ちだと伺いましたが、まあ、北海道いらしてですね、なんか珍しい植物などは発見されましたか？
珍しい植物というのは、私にとっては珍しい植物がたくさんあります。でも発見ということはちょっと、どうかわかりません。この間、博物館で仕事をしている方が何人か、チコロナイの山に見学に来られまして、そして植物のリストを詳しい方が作ってくれました。
はい、
その中には樹木が32種類、
はい、
それから植物全部合わせて130種類のリスト、
はい、
たった2時間ぐらいの調査でしたが、リストを送ってくれました。
はい、
でも、まあ、珍しいといえば私にとっては別に珍しいんですけど、例えば、小谷渡りという植物があるんですけども、
はい、
これは、有名な牧野富太郎さんの植物図鑑には、
はい、
沖縄にしかないと書いております。だけども、こちらにはちゃんとアイヌ語名があって、それを、胞子を薬草として使っているということが、こちらに来て分かりました。ですから、そういう植物図鑑というものが、とかそういう研究者の研究というのはやっぱり限界があるんだなと、やっぱり地元でそういうことを実際に聞いてみて分かることがたくさんあるということを感じております。
あ、なるほど。はい。まあ新しい発見はないけれども、今まで見たことなかった植物を見ることができたと。
そうですね。それはたくさんあります。
あ、なるほど。まあ、先ほど、その何種類でしょうか。植物で30種類。
木で30
種類。あ、木で30種類。32種類。
はい。
それで植物で
130種類。
130種類。はい、あ、これはチコロナイの山で、それだけ確認できたということですね。はい、
そうです。
なるほど。まあ、その植種を聞いただけでも、種類を聞いただけでも、自然が本当に豊かなんだな、と。そういうような感想を持ちました。次なんですけれども、武田さんはこう春に山菜採りなんかされましたか？何か。
山菜採り自分でも行きましたし、 それから、いただく、周りの方からいただくものもたくさんあって、たくさん食べました。ただ、ちょっと仕事が忙しかったり、あれもこれもいろんなやりたいことがたくさんあって、そんなに、何回も行けなかったんですけども。
特にどんな、山菜が、
キトピロですかね、はい、餃子ニンニクというやつですけれどもね、やっぱり美味しいですね、はい、醤油漬けも作ったりしましたし、風邪ひいた時なんかにこれを食べるとすぐ治ってしまうと。
ああ、なるほど、は
い、特に仕事柄というか病気になったりそれから体調を崩したりするときにこういう植物を利用したらいいということをこれからちょっとずつでもいいから勉強していきたいなと思っております。
はい、ありがとうございます。次にですが、まあ、ちょうど今秋になりますと、松茸、その他、舞茸とかですね、いろいろなキノコの季節なんですが、こういうキノコ類についてはどうでしょう？何か、取ったものはございますか？
松茸取りは去年一度だけ連れて行ってくださった親切な方がいて、山を歩きました。ものすごく崖で、もう、おっからびっくりでついて行ったんですけども、一歩もよう見つけませんでした。その連れて行ってくださった方は見つけたんですけれども、大変ですね。うん、でも、周りにその知らないキノコがたくさんありましたから、
はい、
一人で図鑑を持ってゆっくりと回ってみたいなという気持ちになりました。
なるほど。はい、まあ、松茸っていうのはなかなかですね、他の人にはその生えている場所、それは自分の宝ですから教えないと。私が聞いたところですけども、自分の息子にさえ教えないという、こういう話を聞いています。まあ、ただし足腰が弱くなって、行けなくなると地図に落としたりですね、あそこのハットのあたりだよと教えてくれるそうですけども、まあそういう意味では去年連れてってくださった方は非常に親切な方だったと思いますね。はい。それで、まあ武田さんにですね、昨年の3月からこちら北海道へ引っ越しされているわけですから、北海道での冬というのを経験されていると思うんですが、この北海道の冬の初体験ということで、どのような、体験というか経験というか感想がございますか？教えてください。
一つ一つが新しいことで、雪かきにしもどういう時に雪かきをすればいいかとか、それからどういう時に水道の水を落とせばいいかとか、そういうこと一つ一つが初体験なので、もうおっかなびっくりで、周りの人に聞きながら、周りの人がやっていることを見ながらやりました。やっぱり失敗が大きな失敗をしました。2月に雨が降りまして、ああ、これで暖かくなるんだなと安心したら、翌日に水道が凍ってしまいます。
なるほど。
おそらくこの雨で土に染み込んだ水が、その次の日のあれで凍ってしまったんですね。それまでずっと注意してて凍らさなかったんですけども、今年はそういうことがないように、やっていきたいと思っています。今一生懸命、太陽の光を取り入れて、そして夜は、できるだけ部屋の中の熱を逃がさないように家の工夫をしております。
はい。それでは最後の質問なんですが、FM ピサウシに対する、まあ、ご感想をちょっとお聞かせ願いたいんですが、
私も毎回欠かさず聞いてるんですけれども、非常に面白いです。で、音楽なども非常に、ね、ユニークなというか、聞きやすい音楽を選曲されてて、で、非常にいいと思います。もしもっとたくさんの人がこれを聞けるようになったらいいなと。で、私も聞くときには放送局のすぐ50メートルとこまで車でやってきて聞くんですけども、もうちょっと広い範囲で聞けるようになったらいいなということをいつも思っております。
はい、ありがとうございました。本日お越しいただきましたお客様は武田重則さんです。本日は長い間ありがとうございました。
ありがとうございました。